マイケル長谷川の聞くだけでゴルフが上手くなるレイディオ。この放送は幕張ゴルフ上達センターアークゴルフの提供でお送りいたします。はい、皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは、といろんな状況下でこのレイディオを聞いてくださっているかと思いますが、今日も元気にですね、やっていきたいと思います。毎回言ってることなんですけど、本当にこの春は三寒四温で、本当暖かい日が、冷たい日がね、冷たいというかね、寒い日が3日続いたと思ったら、次ね、暖かい日が4日続くみたいな感じで、この週末はですね、僕今関東、千葉にいるんですけれども、まあ20度超えるっていうことになるらしいんですよね。まあゴルファーにとってはすごくいい季節になってきました。まあ花粉症のね、方は、ね、結構大変なんじゃないかなと思いますね。今結構花粉、スギ花粉飛んでるんだと思います。はい。で、僕もほら、毎年ね、まあゴルファーなんでね、まあもちろんゴルフ場に行くんですけど、まあ帰り車に乗るとですね、車が黄色くなるぐらい花粉ついてるわけですよ。で、まあだからそのプレイ中とかね、ラウンドレッスン中もさ、なんかこう、ちょっとこうなんか、鼻がムズムズするなとか、鼻水出るなみたいなのがあるから、毎年花粉症になったんじゃないかなってね、思うんですよね。なんだけど、まあ、これ気合いなんですかね。認めたら負けみたいになるんですかね。そんなルールあるんですか、まあ、花粉症っていうのは。ね、で気を認めてないって、花粉症じゃないっていうことなんですけど、まあでもね、本当に花粉症で悩まれてる方見たら、あ、これは花粉症じゃないなみたいな思いますよね。本当大変ですよね。下向いただけで鼻水が出るってさ、これさ、もうアドレス取れませんよね。もうどっちかっていうと何？もう全計画はもうかっつけられない。もうどっちかというと棒立ち。棒立ち系のアドレスで、ね、基本的には下向かないようにしてね。うん。なんかそういう工夫が必要になってくるんじゃないかなと思いますけど。ね。そんなわけでですね、今日やっていきたいんですけれども、今日はですね、ためを作るにはですね、まあグリップをね、フックグリップにしたらいいんじゃないかっていうね、お話をしていきたいと思います。はい。まあためありますよね。こう、ためって、まあゴルフで言うと昔から、よくね、ゴルフ用語で使われるとこなんですけれども、クラブ振り上げて、で、トップの位置から切り返した時に、まあいわゆるその、まあバックスイングで、ちょっとコックをしながら上げていくと、まあ腕とクラブの、角度がですね、まあ大体90度ぐらいの角度が、まあできると思うんですけど、まあ切り返していくとですね、このクラブを正しくこう引っ張ることができれば、基本的にはですね、上げてった角度よりも、この左腕とクラブにできる角度っていうのが、まあちょっと鋭角になってくる。90度以下になってくるっていう風に、ね、なりますよね。で、プロゴルファーで言うと、ね、そのあたりがしっかりできると思うんですけど、やっぱりこれがですね、切り返した時に、いわゆるその、アーリーリリースだとか、キャスティングだとかですね、の癖をお持ちの方はですね、この角度がですね、鋭角になるどころか鈍角になっていく。まあ、いわゆるクラブのほどけが早いタイプです。まあ、こうなってくると、どういうミスが出るかっていうと、まあ、とにかくすくい打ちになるので、ダフリやトップのミスが出やすくなります。それから、クラブがほどけたところからクラブを引っ張ってくるので、基本的にフェースが開きやすいですね。うん、で、それを開いてるのを閉じるって言って引っ掛けることあるかもしれませんけど、基本的には開きやすい。だからね、そういうことには起きるわけですよ。で、やっぱりこの、あとはですね、クラブをですね、十分にですね、このダウンスイングの初期、切り返しのね、あたりで、切り返しから B6 のあたりで、ここではですね、なるべく手のスピード、このクラブを振り下ろすスピードが速ければ速いほど、ここは飛距離につながってくるところなんですけど、ここでですね、クラブがほどけてしまうと、ヘッドスピードがですね、速くならないんですよね。なんていうかっていうと、こう、例えば角度があるときって、この円が小さいじゃないですか。だけど、円が小さいものを速く回せますよね。円が大きくなればなるほど、早く回せないの分かりますかね。イメージで言うと、例えば、割り箸みたいなものは早く回せますけど、例えば3メーターぐらいの棒があったとするじゃないですか。まあ、重さが一緒だったとしましょう。だけど、長くなればなるほど、早く振れないの分かりますよね。そう。ということで、切り返した時に、この、要はその、自分が小さくいられるか大きくなっちゃうかっていうね、小さくイメージがちょっと伝わらないか、イマジネーション、皆さんのイマジネーションお借りしてますけど、あれフィギュアスケートで最後もうクライマックスのところでね、浅田真央ちゃんが最後クルクルクルクルクルと回るとこあるじゃないですか。クルクルっていうとこ、あれ 最初ゆっくり回ってて、曲がなんかこうクライマックスに近づけば近づくほどクルクルクルクルって感じで速く回るじゃないですか。あれって手を広げて回ってる時ってゆっくりめに回ってるけど、最後回ってる時に胸の前で腕をクロスしてなるべく小さくなりますよね。ああやってなるとクルクル回るわけです。速く回るわけです。でゴルフも一緒で、小さくなればなるほど速く回りやすいんですよ。はい、なので切り返した直後にクラブがほどけてしまうっていうのは早く振れない要素でもあるわけなんですよね。ですからやっぱり、まあ、いわゆるためというかラグというかこういうものっていうのはすごく重要だよね。クラブをしっかりね引っ張るっていうことを考えても、やっぱり正しくやっぱクラブを扱えれば自然にはためができるっていうところがありますけれども、まあこれをですね、まあなかなかできないんだよっていう方がね、やっぱいるんですよね。で僕もどっちかっていうとそこ悩んだタイプなんで、めちゃめちゃ研究してるからよく引き出しがあるんですけど、でその一つに、できない人はですね、グリップをさっき冒頭で言ったフックグリップにした方がいいんじゃないかっていうと、皆さんね、何を言ってるのか、例えば仮に逆のウィークグリップだったとするじゃないですか。じゃあ例えば左手ね、左手、皆さんね、いろんな状況下で聞いてくださってるかと思いますけど、今ね、電車に乗っていようが、ね、家事をしていようが、何をしていようがですね、病院の待合室で待っていようがですね、目の前でね、左手でグーやってください。グーグーグーのグー。グーやってください。で、この時に、左手ですよ。左手の甲をまっすぐにした状態で、親指を縦方向に折ってみてください。いわゆるコック方向ですね。親指の縦コック方向です。これってほとんど動かないですよね。これ倒屈っていう動きなんですけれども、まあ多少動きますね。動きますけど、ちょっとしか動かないですよね。うん。だから、基本的にウィークグリップだとこの縦方向の動きが入りにくいんです。で、一方ですね、今度、フックグリップっていうのは、ちょっとこの手の甲がですね、上を向いてきます。上を向いて、手の甲が上を向いてきますね、フックグリップだとね。今度、これを縦方向にコックするじゃないですか。自分の顔方向にフォークすると手首はもっと曲がりますよね。そうなので手の甲側の方向に曲がるようになってくるじゃないですか。だからフックグリップの方が要はこうダウンスイングに入った時にこっちの可動域を取りやすいわけです。こっちの可動を取りやすい、うん、いわゆるための角度を作りやすいわけです、はい、なので意外とこのダウンスイングでキャスティングっていうねクラブをほどくのが早いタイプの方はですね、ウィークグリップの方が多いんですよね。そうで特にウィークグリップだとグリップが左手の親指のが左手の親指がグリップのなんていうか真上に来ることがあるので、まあ、トップの位置でグリップ親指の上にグリップが乗る感じになるんで、これをまた親指もこれは押しやすいわけですよ。グリップグイッと押しやすくなりますからね、グーグーグーのグーの親指ですよね。だからもしですね、皆さんもこの早いリリースね、アーリーリリースとかキャスティングで悩んでる方はですね、ちょっとフックグリップにしてあげると意外とこれだけでですね解決したり、しますので、ぜひねお試しいただければなというふうに思います。はい、まあそんなわけでですね、今日はですね、まあためを作っていくにはまずグリップをですね見直すのも一つの手じゃないかというお話をね、してまいりましたということですね。はい、そういうことですね。私はもうこれでね今日の放送は終わりにしたいなとは思うんですけれども、まあ私は最近ね、私の話はどうでもいいです。はい、私は今ね結構バタついてて、なんていうんですか、会社の方も今ねいろいろ再編をしているところがあってですね、まあいろいろ、まあ内部ではねごちゃごちゃごちゃごちゃいっぱいあるんですけれどもね、まあそんなことはどうでもいいです。僕の話はね、僕の変な話をしてもしょうがないんですけど、今日からですね、ヤマハレディースカツラギ、女子ツアーですね、 LPGAツアーですね。LPGA ツアーのゴルフレディースカツラギにですね、ヤマハゴルフレディース、ヤマハゴルフレディースカツラギですね。我らが中村会の会長、中村香織プロがですね、出場します。はい。初日のペアリングはですね、森田、なんとですね、森田理香子選手とのペアリングです。はい。 今ね、今年から復帰して、過去にはもう賞金女王になった、選手ですね。アプローチイップスで、賞金女王になった翌年、アプローチイップスでシード落とす。アプローチイップスの怖さを、まざまざとね、見せつけたって言ったらあれですけれども、まあ本当にあれだけのね、優秀な選手が本当にアプローチ、ね、ギャラリーの一言だったらしいですよね。本人が聞いたわけじゃないと思うんですけど、まあ、スリーツアーズっていうね、なんかなんていうの、エキシビションあるじゃないですか。あそこでなんかちょっと、ザクッザクッて、なんかアプローチでなんかミスしたらしいんですよ。そしたらギャラリーの方がプロのくせにみたいな感じのヤジを飛ばしたのがきっかけで、まあちょっとアプローチが打てなくなっちゃったみたいな感じだった選手だったんですけど、めっちゃショットメーカーでですね。うん。で、うまかったんですけど。で、ずっと何年も出てなくて。で、今年復帰したらめちゃめちゃ調子いいんですよね。だからアプローチップスって、俺治んないと思ってたら、これ治るぞと思ってですね、ちょっと希望が見えてきたんですけど。まあまあまあ、その森田理子選手とペアリングですね。結構やっぱり、そんな組にいきなり久々のレギュラーツアーでそれ出す、そこを組み合わせにするみたいな感じですけど、めっちゃ楽しみですよね。うん。ねえ、中村選手。でもそんな感じでですね、今日からですね、4日間、ね、決勝までありますけど、出ます。はい。で、キャディはですね、右手先生ことですね、森山くんであったかな。右手先生、が、キャディをやるということなんですよね。はい。なんで僕にオファーがなかったのかと思いますけどね。はい。できないけどね、俺。基本的には。LPGA ツアーでね、やったことがないんです。結構ね、ルール厳しいんですよ。で、僕みたいな男子上がりの人が行くとね、ちょっとね、結構怒られちゃったりするんですよね。あ、ダメだよ、練習グリーンの上がっちゃうとか、ね、怒られちゃったりするんですね。だから、右手先生にお任せした方がいいと思うんですけど、まあ、ちょっと楽しみなんですよね。ですから、皆さんもですね、まあ、このレディを聞いてくださってるっていうね、方はですね、私が先生、中村プロのことを言ってますから、ぜひですね、LPGA ツアー、ちょっと見る方はですね、ちょっとこうチェックしていただければと思います。まあね、久々の、若手に混じってですね、やっていくので、なかなか、大変な戦いになるかと思いますけれども、ぜひ、応援の方もよろしくお願いいたします。そんなわけで、今日も、いってらっしゃい。